柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、暑い日が続いて夏バテしそうですけれども、
いや本当ですね。
はい、早速今夜のワインのご紹介をお願いします。
はい、今夜ご用意させていただいたのはシャトーメルシャン城の平2017です。
はい、
はい、早速注いでみたいと思います。
今日は赤で来ましたか。
はい、では早速乾杯。
はい、乾杯。すごい濃いルビーレッドですね。
うん、
うん、
はい、このワインはですね、メルロカベルネソービニョンを、うん、ブレンドしてますね。うん、青くなる熟成が19ヶ月、結構熟成してますね。
バランスがすごくいいですね。
はい、
なんかもう暑いから、あ、なんかこう濃い赤ってあんまり自分でセレクト自分ではしない方なんですけど、
はい、
改めてこうやって飲んでみるといいですね。
そうですね、この城の平というのは、うん、山梨県の甲州市、まあ、勝沼ですね。うん、そのちょっと離れたところにあるんですけど、標高の高い場所でして、
うん、
非常にこの風の抜けもよく、
うん、
眺めのいい非常にこういいところで、実は映画シグナチャーの撮影もここでさせていただきましたね。
はい
はい、
フルボディと言いながらやっぱり酸が結構はっきりしてるんで、 あんまりなんかこう暑さの中で飲んでうざくなるような味じゃないですね。
そうですね、
さっぱりしたフルボディって感じで、
はいはい、うん、本当日本の赤ワインという感じがしますね。
うん、はい、でも美味しいな、クオリティ高いと思いますけど、うん、これにさ合わせる食材として今日、
はい、はい、今日はですねビーフシチューをご用意させていただきました。
これビーフシチューなんですか。
ビーフシチューです。
なんかさっきからもすごい香りが漂ってたんで、これ美味しそうだなと思って見てたんですけど、
ちょっとカレーのような匂いがします ね。
ちょっと少しカレーっぽい感じもしますけど、
はい、うーん、
ビーフシチューが美味しいね。
うーん、なんかカレーのような味がするな。
うん、
うん、
濃厚なビーフシチュー。
そうですね、
これはでも絶対合う。
はい、
うん、
まあワイナリーの方のホームページも見ますと、まあ、ローストビーフだったり熟成肉のステーキと、あるいは豚の角煮というね、マリアージュをちょっとお勧めしておりますが、
素晴らしい相性ですねこれ。
はい、
合いますね、美味しいわ。
あれですね、このカベルネソーヴィニョンと、あ、まあ、メルローのが多いんですかね、メルローカベルネソーヴィニョン順番で書いてますね。
ああ確かに、だから、ええ、カベルネっぽくないですね、ザ・カベルネって感じじゃないですよね。
そうですね、
メルローにどっちかっていうと近い感じはする。
アルコール度数は 12.5 です。
うん、
思ったよりは低いと。
それもなんかさっぱりしてる余韻なのかもしれないですね。
あ、うん、そうですね、まあ、飲み頃の温度はだいたい16度から18度、まあ、うん、涼しい日の室温という感じですかね。
あ、
はい、
いや改めてでも飲んでみると、夏にフルボディの赤はちょっとなと思ってたんですが、はい、いけますね。
あ、いや全然いけると思います
ね、物をちゃんと選べば。
うん、自分はこれとちょっとやっぱり角煮合わせてみたいですね。
うん、
はい、
うん、美味しい、これはいいわ、はい、うん、夏場だから汗もいっぱいかくじゃないですか、
はい、
ちょっと塩気の強い味の濃いもの食べたくなりますもんね。
そうですね、
そういうのと合わせると、はい、意外と味噌を使ってあえたようないろんな炒め物系とかも、お野菜炒めたりするのも合いそうだな。
ああ、そうですね、このシャトーメルシャンで以前もちょっとご紹介をしたことがあると思うんですけど、
はい、
映画シグナチャーの主人公の安藤光弘さんの奥さんの安藤雅子さんが、
はい、
ビーフシチューといいますかね、角煮を作るときに、
はい、
八丁味噌使われた。
おお、
すごくメルローに合うんですよね。
合いそう合いそう、
はい、
私はイメージしたのはちょっと豚肉とかと地元の料理なんですけど、
はい、
ゴーヤ、
ゴーヤ、はい、
お味噌で和えた、はい、まあ向こうではチャンプルーって言ったり、まあ鹿児島では味噌炒めっていうんですけど、はい、ああいう味の濃いやつと油もあって塩気もあって、あれと合わせたら美味しそうですね。
それ自分食べたことないですね。ゴーヤの味噌炒めって食べたことないです。
そうでしたっけ、
はい、
今度じゃあまた次回、
はい、まあ、早速飲みすぎてるような気もしますが、
はい、
今夜も参りましょう、柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。さて、寝苦しい夜が
ね
続いておりますけど、はい、今日私がご紹介したいグッズが夏の快眠グッズ、
はい、
ということで、まあ、先日もうあまりにも暑くて寝れなくて、
はい、
ずっとまあクーラーかけて寝てるんですけど、はい、あんまりクーラーの温度をずっと下げるのも体にも良くないし、意外となんか夜中寒くて目が覚めちゃったりするじゃないですか、はい、そこで、まあ、あの某ホームセンターに行きまして、
はい、
まあ、妻と二人であのベッドの上に、
はい、
まあ、お布団ですね、お布団の上に敷く冷感シートってあるじゃないですか。
ありますね、
まあ、いろんなのがもう今出てるんですけど、はいはい、昔ちょっと流行った頃は、はい、なんて言うんですかね、あのいわゆるアイスノンみたいな素材のジェルが入った素材のやつが、はい、あのこう大きい大判でね、
はい、
でそれを敷いて、まあ、その上に何かこうあのガーゼでもガーゼというかね、ガーゼ素材の何か敷いてってやつだったんですけど、はい、今は普通に布で、
あ、冷感シートっていうんですかね、
なんていうんですかね、まあ、やっぱ素材が冷感なんでしょうね、うん、
あの肌触りが冷たく感じるやつ、
ね、感じる、
はい、
あの冷たく感じちゃうっていうのがもう今いっぱい売ってるんですよ、
ええ、
でそれを改めてあの持ってなかったんですよね、あえてそこまでって思ったんですけど、ちょっと買ってみようかと思って買ってみましたら、
はい、
朝が起きれなくなっちゃって
それは快眠で起きれなくなった、
あまりにも気持ちが良くて。
それはかける方ですか、敷く方ですか。
敷く方です。あ、かける方はね、もう普通のタオルケット生地の薄いもうパッと羽織るやつだけ置いてるんですよ、
はい、
でまあもう最初寝るときはもう暑いからもう横にポンと置いといて、でちょっと寒くなったらこうパッとかけれるぐらいの状態にしておいて、はい、であの枕カバーも同じ素材が売ってましてね、
そう冷たく感じる布
の、はい、もうその辺のホームセンターにいっぱい売ってるんですけど、
はい、
いいですよ。
あ、そうですか。
いいですよ。
自分昔先ほど話が出てたジェルタイプの、
はい、
買ったことがあるんですけど、
ちょっとペタペタするんですよね。
ペタペタしました。あれ意外と温度が、うん、あの上がると今度あったかいままずっとあるんですよ。
そうなんですよ。ちょっと気持ち悪いんですよ。
あれがちょっとダメでしたね、
うん、はい、でこのね冷感シートはあのまずサラサラ、
うん、
で、いいですね、はい、こう肌に触れたところがちょっと冷たく感じるんですね、
はい、
ただ冷たく感じるだけなんでしょ、結局その素材自体が何か温度が低かったりするわけでは実際はないので、別に体が必要以上に冷えたりはしないですし、ただそのサラッとして冷たくひんやり感じるんですよね。すごくいいですよ。
なんですかね、なんでそうなるんですかね。
まあこれもね、科学技術の進歩でしょうねまあそういう風な素材って織り方なのかな、あれは。
あの今服でもあるじゃないですか、こう冷感というなんですかね、涼感という洋服、 T シャツなんかある、
服なんかもありますね。
あれも本当聞いてみると、あの冷たいって感じるぐらい冷たいんですよね。
ありますあります、はい、私なんかもゴルフよくするもんですから、もう夏場のシャツはその冷感シャツで、
はい、
もう着てるだけでこうで汗をかくと余計にスースーする、うん、気化して、多分そういう気化する。
メントールみたいな感じですかね。
でもそういうあのメントール素材が入ってるわけではないと思います。そういうふうに感じるだけなんでしょうね。
ああそうなんですね、
うん、
まあ、自分もホームセンターっていろいろ売ってるなと思いつつ、あのちょっとなかなか手伸ばしてなかったんですけど、今日ちょっとお話聞いて。
夜はね眠れる方ですか。
眠れます。
基本的には、ね、冷房ガンガン。
いやあんまりかけてないですね、ゆるくかけてる、
うん、
感じです。あんまり自分も冷房得意じゃないんですよ。
でもなんか寝苦しくて暑くて目覚めたりしますか。
します。暑くて目覚めたりします。
あ、
はい、
いいですよ。
じゃあ早速あのホームセンターで買ってみましょ
う。あのこう ペタって横になった3秒ぐらいからもう眠れます。気持ちよすぎて。
それあれじゃないですか、お酒飲んでじゃなくて。
あ、それかな。ただ酔っ払ってるだけですか。
いやでもちょっといいことを聞きました。
いやでもね、ぜひ試していただきたいなと思って、はい、まだまだね、はい、本当お盆も終わったばっかりで、暑さはまだまだこれから1ヶ月以上続くと、
まあ、1ヶ月以上続くでしょう
ね思いますし、はい、あんまりやっぱりクーラーかけすぎるのも体に良くないのと、まあ、最近電気代も高いじゃないですか、はい、
そうですね。
だからね、ちょっとこうやっぱりクーラーを抑えて、はい、ちょっと涼しく過ごせる夏の快眠グッズ、今日はご紹介させていただきました。
はい、ありがとうございました。では次に参りましょう。
滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめアーティストや楽曲を紹介させていただきます。今日セレクトしたアーティストは、はい、瀬明さんですね。
君はバラより美しい。
はい、君はバラより美しい。
この歌聞くとなんか赤いバラを想像しないんですよね。白いバラに見えるんですよね。
おー、そうですか。布施明さんといえば、まあ今でもお元気にコンサートやられてますが、
いや大好き。
自分この1974年で、はい、積木の部屋というので、はい、日本レコード大賞歌唱賞受賞されて、うん、その翌年シクラメンの香りという曲で、うんうん、第17回日本レコード大賞受賞なんですね。
はい、はい、
子供、まあ、小学生だったんですけど、子供心に今でも覚えてるのが、賞金で何を買いますかっていうインタビューに、うん、ギターを買いますって言ってたんですね、布施さんが。
お、
正直その時思ったのは、子供心に思ったのは地味だなこの人と思ったんですけども、
うん、
まあ本当にあの頃はそんなに、分かんなかったですけど、年齢重ねば重ねるほど、その布施さんの声量というんですかね、
うん、
驚く声量ですよね。
そうですね、はい、ちょっとしかも年代的に言うと、はい、フォーク世代なんだけど、
はい、
フォークじゃない感じですよね、この歌い方とかも含めてね。
そうですね、うん、はい、あとこう布施さんといえば、自分がよく覚えてるのは、オリビア・ハッセイさんと結婚したんですね、
はいはい、
ハリウッドの女優の、
はい
はい、でこの人なんでこんなハリウッドの女優さんと結婚するだと。何でもオリビア・ハッセイが布施さんの歌声に惹かれて結婚したらしいです。
布施、うん、さんっていうのは純粋な日本人ですか。
いや、純粋な日本の方だと思います、
は
い、
ミックスじゃないんですね、
はい、
でもミックスを彷彿させるぐらいのちょっとこうセンスがね、格好もそうですし、はい、まあ、お顔立ちもそうなんですけども、ちょっと洋風な感じでかっこいいおじさんだなと思いながら見て、お兄さんか、
はい、
と思いながら見てましたけど、うん、大好きですよ布施さん。
で、まあ、今、おいくつぐらいになるんですかね。もう70代後半ぐらい。76歳。
そうなんだ。
76歳と思えない声量ですよ。
で、意外とそんなに大きな方じゃないんですよね。
はい、はい、そうなんですよ。
確か160ちょいあるかどうかぐらいでしょ。
70ないんじゃないかな。
ないと思います、はい、70どころかね、もっとちっちゃいですよ。
お
ー、で、小さな体ですごい声量で、東京出身なんですか。三鷹の方なんですね。
はい、三鷹って書いてありますね。
うん、
まあ、デビューされた曲は君と涙と微笑みよって、まあ、これはまさに歌謡曲のようなタイトルですけども、
はいはい、はい、まあ、有名なのはね、さっき言った75年のシクラメンの香りですよね。
そうですね、
まばた色したですよね、は
い、シクラメンほど、あ、なんか思い出しますね。
うす、うん、はい、歌うんですけど、
布施明さんの歌はおおむね全部歌います。先ほどの君はバラより美しいもそうですし、
シクラメン
の香りも、積木の部屋なんか大好きですね。
じゃあ、では一曲言っていただきましょう。
あ、いや、いや、それはそれは、その公共の電波に乗せて聞いていただくには恐れ多いですけど。
いやいや、
はい、
じゃあ早速聞いてみたいですね、ちょっとね。
そうですね、うん、では一曲お聞きいただきましょう。布施明で My Way。
この声質にこのワインが合いますね。
これまあ、My Way、 ご存知の通りフランク・シナトラのカバーなんですけど、
はい、
自分15歳の時にバイトしてたところで有線で布施明さんの前はかかったんですよ、
はい、
で布施明さんが歌ってるっていうのは知りませんでしたけども、
うん、
あまりにその歌い方がかっこよくて、
はい、
これ誰なんですか、誰ですかっていうことで、まあ、働いてる店で毎回その有線にリクエストしてかけてたぐらい好きだったんですね。
へえ、なるほどなるほど、はい、よく当時のバイト時代の有線でかかってた話はされますよね。
ああ、なんか それまであまり自分音楽聴くっていうことはなかったんですけど、
うんうん、
バイト先の有線でリクエストっていうことができるという制度を知って、
はいはい、
なんてすごいんだと思ってしょっちゅうリクエストしましたよ。
いやでもそれってすごく僕は大事なことだと思ってて、
はい、
あのね、今のインターネットとかもそうですけど、曲を自分で選べると自分の好きな曲しか聴かないじゃないですか、
はい、
でもラジオとか有線って知らないジャンルの曲がかかってくるから、あ、この曲好きかもって、
あ、
新しいジャンルを知ることができるから、
は
い、
うん、まさにこのマイウェイもそうでしたね。
うん、はい、いやでも今聴いても色褪せないですね。
いや本当そうですよ。あの今かかってたのは、
はい、
自分が当時聴いてた歌い方とちょっと違うんで、おそらくそれからまたさらに
またカバーした
月日が経ってから歌われてた
あかもしれないですね、
はい、ものだと思うんですけど、あの最後にねもう一曲ちょっとお送りしたいと思います、
はい、
まあ、選曲の理由はですね CM の曲なんですね。
お、
1982年にリリースされまして、
はい、
自動車のマツダのカペラの CM ソングなんですが、
うん、
毎回その CM にハリウッドスターが登場するんですよ。007のロジャームーアとかですね。
ほほほほ、
はい、それであの非常に注目されてた曲です。たまらなくテイスティー布施明。
いいですね、はい、本当に色褪せない感じで。
そうなんです。もうこの80年代といったらバブルじゃないですか、
はい、
まあ、バブルというのもあったんでしょうけど、この曲にハリウッドスター、それでマツダの、まあ、大衆車ですよね、カペラといえば、
うんうん、
それの CM って本当贅沢でかっこいい CM でしたね、うんうん、
はあ、
はい、
なんか先ほどちょっとお話ししてた中で、はい、布施明の曲は全部歌えますって。
ほぼ歌えます。はい、
あのカラオケで歌ったりするんですか。
します。
ああ、
キーを5つぐらい上げて歌います
同じキーで歌わないってことでしょ、
うん、そうそうです、は
い、だからちょっとこう、はい、下げた感じで、
はい、
あ、どれが一番好きですか、布施明さん。今日流した曲ですか、
君はバレる美しいですかね。
あ、
あれが一番好きですかね。
僕も時々歌いますけど、難しいじゃないですか。
まあ確かに難しいです。
あの意外と聞いてると、はい、あのなんていうのかな、気にならないというか、あの意識しないんですけど、歌うってなるとすごくあれテンポゆっくりじゃないですか。
はい、
あれ結構ゆっくりだから歌いにくいなっていう時、やっぱりキーが続かない、声が続かない。
あと自分好きなのは愛をその日までっていう歌があるんですけど、
それは知らない。
これ宇宙戦艦ヤマトのエンディングで、
布
施明さんの作詞作曲なんです、
ね、そうなんですね、うん、いや監督のカラオケは見てみたいですね。
ぜひご一緒にお願いします
ぜひぜひ
、はい、今日は、布施明さんをピックアップさせていただきました。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です、今夜ご用意したシャトーメルシャン勝沼ワイナリーのシャトーメルシャン城の平2017、いかがでしたでしょうか。
はい、素晴らしかったですね、うん、あの暑い夏にあの重たい赤ワインは合わないっていう先入観を覆すようなワインでした。
あ、なるほど。
まあもちろん重たくないんですけど、
はい、
あの全然赤でもあのセレクトすれば全然この夏にぴったり飲めるなっていうのと、
あの山梨ではカブレネソービニョンとかメルローは比較的難しくなってきたと言われている中で、
はい、
まあ、これだけのものを作るっていうのはやっぱりさすがシャトーメルシャンだなと思いますね。
そうですね、はい、あとまあ今日の、ビーフシチュ
ー、
とかこういう濃いものとか、
はい、
あとは意外ともっともっとなんかこうスパイシーなやつでもね、うん、いいのかな、
まあ、合うかもしれない
っていう、はい、辛い料理とかに合わせても美味しいかなと思いました、う
ん、はい、シャトーメルシャンではウェブサイトもございます、ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。